のぎついってプレゼンツのぎつアー、
本日もお会いですの私東洋光明人とどうぞ。
はい、ポリンスキーです。
ポリンスキーさんですね。はい、その次は、
はい、私加藤と、
はい、ちょっと恥ずかしいですね、こう、なんか、
ね、俺ですか、
はい、俺
坂本です。
あ、でもこの4人でお
届けものすごい投げやりな、なんか感じで今、スタートし始め
た。いや、です今見てたのは、サンデーを見てたんですかね。
サンデーですよね、どっからどう見ても
ど
っからどう見てもサンデーですよね。
いや、水木さん、はい、いい、可愛い女の子出てるんですけど、はい、サンデーのこの編集長が変わって、すごいことになっているんですか。すごいことっていうか、この市原武則さん、でもこの人が編集方針は俺は全部決める、はい、おっていうことを言っているんですね。
ちょっと話題になってましたね、
うん、どういうことを言っているかっていうと、う
ん、はい、
いつも少年サンデーを応援いただきありがとうございます、うん、この7年ぶりに僕のふるさとである少年サンデーに帰ってまいりました、うん、そのご挨拶とこれからの少年サンデーの大方針を読者の皆様にお伝えするためにこのページを作ってもらいましたということで、後ろの方のページにちょっとサンデーの編集長さん、多分僕らと同じぐらいの世代かなと思うんですけど、少年サンデーは今後生え抜きの新人作家さんの育成を絶対的な使命とします。この方針に反対する行動を取る編集部員は容赦なく少年サンデー編集部から去ってもらいます。
強いですね。
強い。
反対するじゃなくて、あの報道を取るやつはみたいな、だから行動を取ってたやつがいたんですね。
そういうことの裏返しなんですかね、
大粛清がこれからあるっていうことなのか、新人作家さんとは一度しかない人生で自らの才能を信じて漫画という正解のない大海原に都市空洞圏で挑もうとするとんでもない勇者です。その伴走者たるべき漫画編集者にもうとてつない強い責任と覚悟を求められます。その任に耐えられないと僕判断した編集者はこれからのチームサンデーには必要ありません。
おう、
そして今年7月の大きな改編で僕の元に集まってくれた新生少年サンデー編集部員は全員その覚悟を持っているメンバーたちだと信じています。というところで、少年サンデーさんはこれから新人の発掘を力を入れていくよと、で、既存の漫画家さんはどうなるのかっていうことはあまり書いてないんですよね。坂本さん、これ、
いや、書いてますよ。
書いてますか。
うん、
どうなっちゃうんですか。
どうなっちゃうんですか。その一方で僕が考える理想の少年サンデーは新人作家さんだけで作れるわけではありません。少年サンデーの歴史を力強く支えてきてくださった中堅ベテラン作家さんの力もまた絶対に必要です。伝統と革新の絶妙なバランスこそが雑誌の雑の部分を魅力的に形成する。
なんで今バカにしたの。
いやいや、雑の部分って言われたから雑誌の雑ってそういうことなんだと、形成する原動力だと僕は確信しています。今秋以降、少年サンデー本誌もサンデースーパー増刊号も大改革が始まります。多くの、掲載連載が締め寄せ、代わりに才能あふれる新人若手作家さんが次々と指名に逃げ出すことになります。
ほとんど終わるってことでしょ。
半年後
には
さらに改革の速度を上げていきます。読者の皆様におかれましたぜひ少年サンデー再建の目撃者になってください。すごいですね。リストラするために来た社長みたいな、
まあ某みたいなもんなのこれ。
いやー、だって元のこのどれが残るって言ってるんですか、ね、
コミットメント。この方書いてないですけど、ゴーンさん的な感じですね、うん、この改革の中枢として新人賞の一次選考、新人作家さんのデビュー読み切りから大ベテラン作家さんの新連載企画に至るまで、少年サンデーの漫画に関わる全ての意思決定は編集長である僕がただ一人で行います、僕の独断と偏見でと美意識が全てです。当然これは今後の少年サンデーの運命の責任は僕一人が背負うという覚悟の表明でもあります。僕は少年時代から生粋のサンデー子でした。ジャンプっ子だったこともマガジン子だったことも一度たりともありません。
そんなやつおるか。
まあ小学生、中学生、高校生時代、あれほど僕を支えてくれた週刊少年サンデー、今
サンデー
いや、ちょっと力を込めすぎて、
はい、
今こそ僕は漫画編集人生の全てをかけて 少年サンデーに恩返しをしなければなりません、うん、それはまた同時に少年サンデーの歴史を築いてきた多くの偉大な漫画家さんたちと、いつの時代も少年サンデーを愛してくださる読者さん読者の皆様への恩返しでもあります。皆様におかれましてはぜひサンデー子仲間としてこれから始まる僕の恩返しの行方についてご期待いただければ幸いです。少年少年少年サンデー編集長石原武則さん。
なるほど。
って言葉でも作家さんも中堅作家さんベテラン作家さんも雑誌の雑の部分が必要だと
でもほとんど去るんですよね、
コナンとか。
いやでもほとんどだから
雑の部分ってどういう意味。
いやただ言ってるだけですよ、雑誌の雑だから。
まあいろいろあるよ、
いろいろあるよ、
いろいろある
よって意味の雑ですよね、
うん、
メインストリームじゃないってこと言ってるってこと。
いやそういろいろいろごったにだよ的な意味じゃないですかね。なんか
雑誌ですからね。この人おいくつなんですか今。
知らない。
74年生まれだそうです。
ああ
41
ですね。
僕漫画全然知らないですけど今メインはどれなんですか。
コナンでしょ。
コナンですかね。
ネタってコナンが圧倒的だっていうかメインメインなの。
でルミ子がまだ高橋ルミ子が、
ね、なんか書いてるんですか。
まだ書いてるんですよ。
めっちゃ猫が僕の iPad の上に乗ってるんですけどそう、あの高橋留美子まだ描いてるんですか。
まだ描いてます。
へ
え、面白いですよ。
あ、面白いですか。
相変わらず面白いですよ、やっぱり。さすがです。
切れないですか。
全然切れてないですもん。
いや切れないか、そのこれをサンデーから追い出すのは無理ですか。
無理でしょう。
どうなんですか。だからこれをね、なんか苛立ってはるわけじゃないですか。あの
いや勢いで書いたみたいな文章ですからね。これ
でも夜中に書いたと、うん、かなと思うような文章ですけど、
しかも次の日見直さんともう印刷しましたみたいな。
そうそうそう、公表直前にわーって書いたっていう、あの新人作家さんの育成を絶対的な使命とします、この方針に反対する、反する行動を取る編集部員は容赦なく去ってもらいますって言ってることは、育成をおろそかにする人が結構いたからってことなんですね。
どうなんでしょう。
大先生にも売り任せれば売り上げも出すしいいんじゃないのみたいな感じだったっていうことなんですか、
うん、いつの頃からこのなんかサンデーってなんていうの、ちょっとなんかラブコメはもっとひどくなってきて、
うん、
なんかねもうオタク的な、
オタク取り込もう
取り込もうみたいな話になって、まあそれが成功した時もあったんでしょうけど、
はい、
今一切少なくとも俺が読む漫画は1ページ足りてもないですね。
はあ、
これさっきなんか自分の美意識で決めるって言ってあったじゃないですか。
そうそうそうそう、
まあ、だから個人棒になるよっていう。
いやそれはいいんですけど、うん、その美意識が何だっていうのはないんですね。
この短い紙面では
これから、
これから
そこを楽しみにしてくださいっていう文章でしたね。
うん、ちょっとそれがそこが気になりますね。
何号からそうするって言ってるんですか。
これからでしょ。
これから、うん、来週からも
いきなりルミ子が
美意識っていうのは
美意識っていうか、まあ多分あの旧ソ連張りの粛清が、
はい、でもここまで言ってですよ、
はい、
でコナンとルミ子はそのままだったら、
いやいやいや、もう次の週では多分コナン君がもう未完とかになってますよ。
いやだから
もう大事件じゃないですか、
はい、コナン君まだ登り始めたばかりよとか言い出しますよ。
でもそれはどうなんですか。こう小学館のね、
はい、
上層部と戦うことになるんじゃないですか、こういうのって。
その何を打ち出す
か、君は何を払ってるんだ、これだけ高橋先生と青山先生にどれだけ売り上げ貢献してもらって思ってるんだ、
うんうん、
プルプルみたいな、ま
あ、それはそうなるでしょうね。でもそれが違うんであれば、
うん、
もう粛清されるんでしょそれは。
まあでもこれ多分編集長はもう言われてんじゃないですか、サンデー配管は
最後の、
ああなるほどね、
うん、もう上層部からもう潰すぞと、
うんうん
う
ん、
いやもう山井証券の社長みたいだ。
そうそうそうそう、もうこの人はもう最後の一か八か、
うん、うんうん、
もう一人でも二人でもデビューさせてやめたるみたいな。
でもまあ美談は聞くじゃないですか、この人なんかネットで出たけど漫画家に金貸してほしいんですって言われて、いいよ君への投資だから返さなくていいよみたいな感じで、うん、10万ぐらい10万かな、
ポケットマネーを、
ポケットマネー出してっていうぐらい太っ腹な、
ま
あ、編集長ってそういう人でないとダメなんですよね。
まあそれはそういうところもあるかもしれないけど、
うん、
いや僕何回も言うけど気になるのが、
うん、
こうじゃダメだは分かるけど、うん、どうだっていうのは聞きたいんやけどな、うん、
それはこれからのサンデーを見てくれよ、見てくれよな。
で自分のところの社長がそれ言ったらどう思います。
え
お前らダメだと、
うん、
これからの俺を見とけって、お前なんやねんと思いません。
見ていただければ幸いですって書いてあります。ましょう。
まあ見ますけど自分のところのトッペじゃないから、
うん、アルスマグナと合わせてこれから
いやいやいやアルスマグナはこれから登っていくんやけど、はい、こんなん泥船じゃん。
えいやいやいや分かんない。
いやただでもこの人はこれだけで市原さんはこれで名を打ったわけですよ、
はい、
これからどっかにまたあれじゃないですか、源頭市あたりに転職とかすることも考えれるかもしれない。
自分の漫画とか載ったりするわけじゃないですよね。自分が主人公の
サンデー物語、
そうサンデー再建物語とかそういうのは、
あ内幕物はどうなのかね。
まあ少年誌ではないですよ少なくともね、
うんうん、まあ、ジャンプやったらありやでしょうけど
実は僕ジャンプっ子でもありました。
そうそうそう、めっちゃおもろい、出だしからね。
あんなこと言ってたの嘘です、漫画全般ラブですね。
マジかよ、
うん、だって、まあ、昔はね少年サンデーって言ったら水曜日でマガジンと一緒に発売されてて、
いやもう一緒に買って
2つ買うのが、
まあ、高校生の頃とかそうでしたよね、う
ん、今の中学生とか買ってるんですかね。
そもそも買ってないからね。
買ってないんですか、ご子息は。
買ってないですよ。
漫画系全然買わないんですか。
買わない買わない。
何にそのお小遣い使ってるんですかね中学生。
まあ、うちの子は、
うん、特殊だから
ガンダムのプラモデルをずらっと並べてますけど、
基本ですね、
基本的にはね。あの小学校6年生とか5年生があったじゃないですか、ドラえもんやってた、うんうんうん、あれが今
配管して、
配管して今どうなってるの、ウェブ化してるの。
いやウェブ化も知らない。あれはなんか期間で出てるの。
1年に1回4月号だけ出るとか。
まあ売れますからね。小学校1年生は売れますからね。
だからあれが配管した時点でもうその5年後10年後のサンデーとか
何年か残ってなかったっけ、なんか
何年か残ってたんす、
うんうん、あそこ今ないのかも、
まあ、あれかってね、それはドラえもんと名探偵影マンっていうすごいあの、はい、漫画を生み出してきたんですけど、
うん、
アリンコ球団とか、うん、まあそういうのもあ
った
んですけど、だから低学年のやつからどんどんどんどんこうなくなっていってるわけじゃないですか、うんうん、それも少女漫画雑誌も全部そうですけど、
うん、まあそうですね、
まあ読めますよねやっぱり。もうそらサンデーがなくなるとか、
うーん、いよいよそこまで来たかっていうことなんです
か
ね。
まあと10年後にはだってスピリッツもモーニングも、
え、そうなんですか。
誰が読むんですか。
あの東横名声さんが
一人で買いさせるんだ。
モーニングは僕はあと1年は買い続けることを決心しましたこの前。
あ、そうなんですか、うん、もう昨日何食べたか終わったら僕多分もうモーニング読まないです。
あの今週買ったモーニングで載ってました。
昨日何食べたって月1連載ぐらいでしょ。だったら
月1ですね。
だから僕はコミックスしか買ってないですからね。だから
漫画自体は全部が売れてないってことではないんでしょ。
単行本は売れてる。
単行本は売れてる、
うん、まあでもそれワンピースが稼いでるからね、
うん、
じゃあ突出したやつ、上のやつを多分 2,3 タイトル除いたら、
うん、
売れてないって考えた方がいいのかしら。
あ、売れてないです、
ね、売れてない、
まあ、全然売れてないです、ね、あ、その一時期その僕らが全然名前知らない少女漫画でも100万部超えてるっていうのが普通にいっぱいあったじゃないですか。そういうのもほとんど今はないでしょうし、で俺が知らない少年漫画がすごい人気あってコミックスが何十万部売れてるっていうのも
ないな。
そんなにないですね、ない、うん、昔ほどはないですね。
あ、うん、CD と同じってことか。
まあ、もう一緒一緒ですね、一緒ですね、うん、そもそも多分もう今のコーラは紙で読むっていうのがないでしょう。
ないでしょうな。
そこで見ないですもん、電車の中とかで見ないですよね。
見ない、
雑誌読んでる人。
あの月曜日にみんなジャンプ持ってるってことがないですね。
そうですよ、
ね、ほら高校生の時は確かに電車の中でみんな
一気になくなりましたね。
ここまで来るかっていう感じ
です、ね。まあ、電車の中でこの手の漫画雑誌開いてるおっさんですからね。
そうだから僕は50代になってジャンプもおっさんで出てくんやろうなと思ったら、やっぱ出てくるのは出てきたから、ね、その分だけ若者のもんではなくなったって。
確かに、
うん、最近ジャンプ持ってる中学生見たことないですもん。
ない、
うん、だからもうジャンプが300万部って言われてもほんまかって思います。
どこにいるんかなと。
そうそうそうそう、だからワンピースはコミックスがその300万部とか400万部売れるのはそれは買ってるんでしょうけどね、うん、そのワンピースを買い続けてる大人が、はい、でもあれも習慣だから、うん、習慣で買ってるだけで、じゃあ今のワンピースがそれだけの面白いのかって言われると、
まあ読んでないですからね。
で結構もうワンピースやめてる人も多いでしょ今。
うん、
いつの間にか読まんようになったって。
だからこれジャンプの編集部にこの市原編集長がもし清盛なら、うん、急にルフィがどっかに行ってしまうみたいな話にな
って、粛清がね。
いや、まあ、だから
俺の旅はまだまだ終わらないって、
うん、
いや、ほんなら
これからだみたいな、
いろんな出版社に呼ばれますよこの人。
首切り
でマガジンに行ったら突然一歩がね。
そこまで手にかかります。もう
だって一歩終わんないでしょ。
まあそうですね。
で、まあ、また面倒くさそうじゃないですか、あの漫画。
ターミネーターとして行くわけですね。
いやだって、
いきなり世界戦が始まって一コマ
で終わるっていう。 いや、やらなあかんカップリングいっぱいあるんですよ、一本って、はい、
まだまだ残ってるからね。
だってそもそも宮田とやるのどうなったんやって話やからね、世界戦の前に。
あと5年ぐらい引っ張るところだ
よね、宮田と。そうそうそう、でしかも一人一人が主人公やってあるわけのわからんこと言うじゃないですか。
そう、主人公じゃなくなったでしょ群像劇やりだ
したそうそうそう、罰金やないねんからっていう。そうそう、だからそうなったら、
そういう漫画界に鉄を下すために郡司原さん頑張ろうと。
いやでもね、やっぱ僕みたいな漫画読まない人間たちも、うんうんうん、ジャンプマガジン3点って名前は知ってるわけじゃないですか、うん、
キングも、
まあ、キングもね、
チャンピオン、
キングチャンピオン
でも五大師って言われた時代があるからね、
まあ、キングチャンピオンもちょっと独立リーグみたいなこの三大師の母艦の一つがなくなるっていうのは絶対痛いと思うんですよ、
うん、漫画家が痛いよね。
で、いや、
そうですよね。
で、確かにこう新人が育成されてって言ってるっていうのを言ってもさ、エンタープライズの一つがなくなるってインパクトはでかいと思うわけ、うん、だから形は絶対残すと思うよね、うん、残したいと思ってると思うよね、はいはい、一回なくなったら復活できないですよ、
まあ、そうでしょうね、
ちょっとしんどいよ、うん、どこ向かってるかよね、すごい辛いと思うよ、その彼は今、うん、
辛いとこの文章を書く意味ないですもんね。
そう、これ脳的に書いたらびっくりしますからね、うん、うん、
いや、まだプレッシャーはすごいんでしょう。
相当
上からのプレッシャーは相当すごかったと思うんですよ。
で、上からもすごいし、うん、下にも覚悟を見せてるわけでしょ。
このページだけファックスで漫画が全部にファックスするみたいな。
いや全然そうでしょ自分でね。で
もそう、それぐらいの感じですからね、これ、うん、もう漫画家に誰が言いに行くねんっていう、山本まさに誰が言いに行くのっていう話ですからね、これ。
そう
ですね。
引退なさったらどうですか。
なるほどね。
うん。
うん、
引き際のいい人やったらいいけど、
うん、まあでも普通考えて自分で会いに行ってるでしょうね、先にね、全員に、
うん、
こんなもん文章だけで見たら普通激怒するから、絶対言いに行って、
うん、挨拶しに行くでしょうね。まず由美子先生にはもう最初に入場に行って、
うん、ね、最初に
順番を
映りませんかと、
いやいやいやいやいや、こういうこと書きますぜっていう話と、
いやでも大丈夫です、ちゃんと由美子先生に稼いでいただけますから、
一ポンドの福井大好きですって言ってるはずなんです、
うん
うん、
でもその2つを切れへんかったら切るもんないですよ別に。
その2つを増刊にするとかいうの、
あ、増刊ね、
うん、
いやでも
ちょっとね、
でそれで増刊とか売れたら掘れたことかってやっぱなるんでしょうね。
いや増刊で儲けて、うん、こっちは母刊として持ってるっていう、うん、トントンでええわって。
でもこれね、こう、まあ、俺は別に漫画家じゃないから、うん、まあ、気持ちわからないけど、うん、こういうね、うん、ものすごいこう激烈な文書いてあって、うん、もうこれたまたま印刷所には載ってないけど、多分これあれ欠員とかしたんですよね、
欠
員長がね、
そりゃそうでし
ょ、全員のバーとんで、うん、誰が首謀者か分からないようにこう円にこう書いて、こんな載せられてるサンデーの一番最後にこの就労させられてるこの漫画のこの
もう始まってる
この漫画家の気持ち考えたらね、
これはすごいリードですね。
何もないけど空は青い
でこのコミックス出てるやつでしょ。
もうそうです、第7巻って書いてます
ね。そこそこ進んで
る。だから第7巻まで行くってことは、
いや だいぶ行ってますよ、うん、
そこそこ人気あったわけじゃないですか。
そうですね、何十万部は行ってるところですね。
ここから始まってるってことですね、じゃあ、
うんうん、で、その第1号の生贄なんでしょこの人。
まあちょっとタイミング的にはちょっと、まあ分かんない。
いや、どっちが先か分からへんよ、どっちが先か分からへんけど、でも俺がこの漫画家やったら、
ふざけんなよ。
いや、筆を折るわだって、いの一番にお前あかんって言われた、楽園押されたようなもんじゃないですか。
でこれからの俺を見てくれっていう、これはこれですから、
ね、これがこれですから、ね、だからこの編集者の美意識に一番かなわなかった漫画がこれでしょ。
そう、そういうことですね。
だからこれのベクトルが正反対の漫画がこれから乗りますよ。
逆に言ったら、その彼は次どこに出現するかによって、うん、ネクストが分かりますよね。
いや、出現したらいいけどね。
いや、したらねそれがだからちゃんと受け皿が合ってるやから、
あったらね、まだ
素晴らしいけど、
ほんならこの人情あるんだなとか。
でもこれがね、神戸山口組みたいな別組織を作ってたらいろいろまずいわけじゃないですか。
それはね、
そうそうそう、うん、そ
こはサンデーが割れたと、
割れたと、
そうそうそう、神戸三大
団体ぐらいがね、
そうそうそう神戸対名古屋になってね、うん、名古屋の同人誌みたいになってたらちょっとまずいじゃないですか、うん、名古屋が本体、
はい、山口組が分裂するからかっこいいけどね、あれ、あれ韓国の暴力団やったら一号組とかそんなんやからね
そうそうそうそうだね、そう
だね。いや、だからでも、じゃあこの最終ページのカラーのその人、はい、あのヤンキー漫画得意な人、はいはい、そのなんか何なの、その食べ物の神様が出てくるみたいな、
う
ん、
そういう漫画なの。
その卵がなんかちょっとなんかあのカンコレみたいになってるじゃんそれが美意識なのこの人の。
いや、だから葛藤してるんでしょまだね。
なるほど
いや、俺はそのだからそのもう文読んだ後に、うん、その最後の漫画だけ読んだんですけどちょっと前見ようになりましたもん。
美味しい神様っていう漫画
なるほど、ね、
でそれカナで持ってくるっていうことは
まあ押してるんですね。てかありと
あり、
うん、
今でもサンデーのこの評判って今こんなんなんですね。昔もっと
あの
ハイピッチとか
ハイピッチとかね、
あのプロテインとか、
プロテインとか
そういうのが載ってたのに、ブルーワーカーとか、
ブルーワーカー欲しいですよねやっぱり、うん、あと日ペのミコちゃんとか、
日ペのミコちゃんも欲しいですし、
は
い、
まあ、日物会が潰れたんでね、
普通になんかパンチングボールとかのね広告があったんですけどないんですね今。
ないですね。ミコちゃんを発刊するっていう結果はないんですよねあれ。
ないですね。
いろんなもあるじゃないですか今、リボンの付録だけを集めて出すとか、マーガレットを出すとか
残ってないんじゃないですかね。
まだけどこれがターゲットが子供じゃないですもんね。
大人ですね、
うん、完全に
子供向けじゃないですもん
ね。そう
完全に。
そっか、
映画のしかも11月
の、うん、もうそろそろなんで、まあ、コロコロが出た時にもう小学生は見切りつけた感があったっていう。
でコロコロはなんか復活してるんでしょ。
あこれが兄貴です
よ。コロコロはね、
コロコロ兄貴、
コロコロ兄貴、
うん、
いやこの回、この回で最終回させられた漫画家さんは
持ち込み大会。
ああそこはもう打ち出してるんですね。
打ち出してるんですね。
あでもストーリーありますね、ドラマありますね。持ち込み大会から最後打ち切りまでっていう、
うん、これ打ち切りまで、
それが一冊で、
これが美意識か、
一冊ですごいドラマがあるじゃないです
か。これ感動の一カラーページに持ち込み大会っていうコナン君が、うん、おいでよみたいな感じで言ってるわけですね。
だからここから入ってたらコナン君いないんですよもう、
うん、
いいからね、バイバイバイバイバイって、
マジですか。
でここから入ってきてどんどんどんどん深くいって、
で最後は最終回、
最終回で激文書かれて、
うんうん、
卵の神様が、
卵の神様がっていう
美味しい神様が出てくるっていう。
なるほど、
おドラマあるな。
うん、まあ、だから今回はなかなかやっぱその雑誌として見れば
よ
く
できてますね、まあ、
構成はね、
構成はようできてますよ。
うん、
まあ、後ろから読んだら混乱するけど
俺は後ろから読んで混乱した
けど
ね
いや
ー、まあ確かに勝負かけてるのはすごく、何も専用よりはいいと思いますけどね。
いやでも本当にサンデーの編集長のこの激文が見ると
あんま期待したいですね。ま
あ、こういうのをコピーしてあの自分のドアの前に貼っちゃう経営者とかいますよね、たまに
いますね。
うん、
分かってるやろお前らと、
うん、
俺の美意識で決める
俺の美意識で決めるってのはだから
ここまで言えるっていうのはなかなか
俺と評判が同じ映画ですね。
広告も集まりませんよっていうい
や
珍しいですね、評判と評判一緒って、
ね、珍しい、
うん、絵柄は違うけど実際同じだと、
うん、
そうですね、
うん、
評論はソーシャルゲームだし、変わりましたね時代は
なんかね、
移り変わりっていうのが
まあまじまじと密接されてる感じがしますね、
うん、なるほど、うん、どんどん暗くなりましたね
佐野さんってね、本当にあのラジオのために投資を惜しんでくれなくて本当にありがたいなと思っていて、今日もあのアルスマグナの T シャツを4000ぐらいするのを僕にくれたんですよ。
え、
タオルも
すごいじゃないですか。
もうどうやって僕は佐野さんにこれから貸しを返せばいいのかなと。
うん、晩ご飯おごってもらいました、
うん、まあそうなんや、まあ、うん、1000円2000円ぐらいのもんなんでね、
うん、全然足りないです
。3000円返さないでしょ、
うん、本当だまだあるんですよこれ。
3000円ちょうだい。
うん、うん、お金もらっていいからもいいじゃないですかあのまだもう一個あって、
うんうん、
今日持ってきてくれてるのが、
うん、
このなんかね YouTube で一旦出てっていいなと思ったのはこうバイノーラルっていうの、あのすごい異音質で、
うん、
あのいろんな音がもう頭の近辺で聞こえるみたいなんてあるじゃないですか、
うんうん、
あれの YouTube で女の子がずっとなんか舐めてくれる音みたいな
何
女の子が、うん、あの耳を舐めてくれるみたいな、
は
あ
は
あ、YouTube の音があって、
猫じゃなくて、
猫じゃなくて、うん、お兄ちゃん
猫欲しいけどなそれ。
猫だったらね、
うん、
ゾウリゾウリ
ゾウリゾウリ痛い痛い痛いみたいな
まあ そんなやつがあって、あ、これって昔ダイヤル Q2 でこんなんあったよなって。
あ、うん、あれって一時期めっちゃ儲かりましたよね。
儲かりましたね。
はい。みんな田舎中の公衆電話がみんなあれのために改装されてね、
う
ん、
そうです、僕2000円払ってて Q2 使えるようにしましたからね、うん、
どこ行ってもなんか変な改造したなんかテレフォンカードが入ってたりとかね、
そうそう、あの使うために増えるやつでしょ、
そうそうそうそうそうそう
上の D ランジンから買う、
俺一回それでヤクザに絡まれたことありますもん、
えヤクザに、うん、どうして、買うんだからお客さんじゃないですか、
いやいや、そうじゃなくて田舎、うん、そのね、みんなでそのアウトドアかキャンプでこう、うん、田舎行った時に公衆電話で電話してたんですよ、うん、その頃まだ携帯ないから、うん、ほんで夜中にこう電話してたんです、うん、その頃付き合ってた女の子やったかな忘れたけど、うん、ほんならいきなりヤクザが公衆ボックス電話切り始めて、いつまでアウトんだよこれ
そっち側で、
そうそうそう、
長いとお前、
うん、そうそう、すいませんすいません、あの、あ、すいませんすいませんって言ってヤクザが緊急の電話でもあんのかなと思ったら、うん、テレフォンカード差し始めて何も喋れへんんですよ
使い方わから
ない、いや要はなんか自分の Q2 に
はいはい、はい、
そのあの改造したやつを入れて、はい、だから要はこの辺りの公衆電話は全部俺らが仕切ってると、
なるほど、
へ、何勝手に使ってんねんみたいな、
なるほど、すごいな、
ビジネスが、
そうそう、なので、ね、自分らの Q2 にもう24時間ずっとかけて、はい、まあ結局だからテレフォンカードも別にお金使ってないし、うん、公衆電話使って、はい、Q2 からは1時間100円とか
も、はいはいはい、あれ岸和田の方で、うん、あの1曲しか出してない演歌歌手が、うん、ずっとあの自分のカラオケを流し続けて印税をそれをもらったって話に近いですよ、ね、
そうそうそう、はいはい、いやだから
いや、うん、錬金術ですよね、
そうだからね、公衆電話、うん、あの無理やり自分の家に取り付けてもらって、うん、でひたすらテレフォンカードを差し替えるだけの簡単なお仕事をやってる、そういうやつとかいましたもん、
なるほど、
うん、でたまたま自分のアパートの中にみんなが使う公衆電話があったら、うん、みんなで当番制でしてテレフォンカードひたすらやってっていうことやったりして、ベンツ買えだよみたいな、
すごいジャパニーズドリームですね、
あれ半年ぐらい続きましたよね、あのゴールドラッシュ、
全然ありました
ゴールドラッシュ
あのゴールドラッシュ
僕の知り合いでも多く稼いだやついますからね、あの、山梨でサーバー立ててって言って、
そうそうそうそう、すごいな、そんなんあったんですよ、ほんで NTT がその公衆電話回収新規で終了みたいなね、
そう
そう、でもそれで別に訴えられたとか金返したとかならなかった
ん
です
よ、そういう問題じゃないんでね、
なるほどね、なるほど、ハッキング技術でスティーブ・ジョブズがタダで電話かけたみたいな
あ、そうなの？そうなの？
なんかスピードジョブズかあのマイクロソフトのあの人、
まあ、毎月のようにラジオライフには載ってましたけどね、公衆電話のテレフォンカードの作り方っていうのが、
まあ、そういう話じゃなくて、
じゃない、
まあ、そのバイノーラル の, この音で、うん、その女の子がチュパチュパ音をしてくれるっていうので、
あ、自分フェラチオしてくれてるとか、
フェラチオとか耳を舐めるとか、
はいはいはい、
が敏感なんだねお兄ちゃんみたいな、
あ、受けてればいいのね、男が
受けてて、僕はヘッドホンで YouTube 聞きながら、あーそっかいいなみたいな、
あー、じゃあ音だけでのそういうバーチャルな体験、そうそうそう、
バーチャルな体験ができる、うん、
なるほど、
そうだって昔 の, その深夜ラジオのエッチコーナーだけでも、
はいはい、まあ興奮しました、
右手動かしてオナニーしたことあるでしょ、
そうだからヘッドホンで俺もそのエッチテープみたいなのがあったんですよ、うん、ビデオとか
アイ
コラ、ほんでそのヘッドホンでその没頭するためにヘッドホンでつけてオナにしてて、ほんでパッと見たら部屋の電気がついてると、
うん、
でもドアは閉まってると、
うん、
誰が入ってきたか分かんないけど、
入ってきて出てて
もらう、そうそうそうそうそうい
や全然わかりますね、僕も小林ひとみのカセットテープ買って、そうそう、同じ経験がありますね、
そうそう、うん、でもその間豪華にしこってたわけですよ、
そうですね、
あれ、
うん、僕は姉が1週間愚痴聞いてくれ
たあれは次の朝おかんと顔合わせのほんま恥ずかしかったですからね、
ね、
ヘッドホンはね気をつけた方がいいですよ、
うん、
片耳はちゃんと上げとかないと、
でも未だに自宅であの大人動画を見るときは片耳は絶対外す、
う
ん、
そう、これはもうね、
ガチャって言った瞬間 にラジオの編集してるよ、
そうそう、
それマナーですよ、
マナーです
よ、
マナーですよ、
あ、
うん、
サボサボ、
なるほど、うん、
でそれが売り物、
それが売り、いや、そのバイノーラルというかそういう音を作ってる人がいて、声優の女の子がやっていて、うん、あ、これは僕が中学生ぐらいだったらハマるな、
うん、もちろんそう
だ
ね、
おちんこビンビンですよって感じ、
うん、その CD は売ってるんですか、
でそもそも買ってきてくれたのはそれの男版なんですよ、
男版で言うと男用じゃないよ、
逆ね、逆の周
り、うん、男が喋る、
男が可愛いねみたいな、でいい声でカレピロっていうカレピロシリーズ、
はあ、
うん、カレピロ 大好きな彼とエッチして腕枕でピロートークされちゃうシリーズ。
ああ、
う
ん、彼とピロートークと彼ピロー。
年上彼氏とドライブデート先でハートマーク編。
年上ってどの辺のこと言ってんの？
これ見る限りは多分20代後半と、うん、まあ、10代の子かなって感じな
んで、20代後半と10代の同い年ですよそんな、うん、俺らから見ればね、
俺らから見ればね、
こうして愛し合ってるんだから君の気持ちいいところに触れさせてよ、てんてん、うん、大人なあなたに満たす愛あるエッチを描く甘々エッチな新シリーズ、
うん、
っていうことで、
カラピロ、それいくらぐらいですか、
これ3本いくらしたんですか。
3000ぐらいじゃなかった
か、高いな、
もうちょっとかな。
これはね、ちなみにちょっと今かけますけど、
かけていいのね、
ちょっとまあ引用っていう感じで、
あ、引用やったら何してもいいんだ、
軽くね、軽くね、紹介で、
多分8小節いったらダメですよ、多分怒られる、
飛ばすかな。
でアルスマグナも8小節までやったらかけていいんです
。4小節やったから、
4小節短いな。
驚いた、今日さ仕事が早く終わったんだ、
社会人です、
せっかく時間ができたから会いたいなと、
多分この辺までですよ、
ここで待ち伏せしてたんだよ、
あ、ここで待ち伏せしてたんだよ、
待ち伏せか、
あ、今流行りの、
今覚えました、
山本講師的な、
うん、覚えました、
覚えました、
やってください、
え、
やってください、一回まあまあ行きましょう、これができるようになりましょう今回、
いや、結局のところね、
やっと会えたねみたいな、
そう、苦手じゃん大阪の男って、
う
ん、
ああそうよ、
ピロートーク
愛してるよとか、
いやそんなないもの愛してるって言葉がそもそも、
いやでもまあいろいろこれが展開が進んでいって、うん、これね、
これで思う存分キスできるね、
こんなん言ったことあります、いや今までの実生活で、
いやまず
これで
最初は聞き取れんかった、
うん、これでいやいや、まあ、なんかいろいろあって、うん、あのこれで思う存分キスできるね、
これ100本ついてないの、うん、
テキスト
テキストは
誰が書いたとかよく分かんないんですけど、
いやもちろんそうでしょうけど、
いやでも、うん、少なくとも大阪の男には無理でしょう、
いやこれがだから僕らは今東京に住んでるじゃないですか、ってことは大阪弁じゃない言葉で喋ってたりするわけですよ普段、となると逆に言えたりします、言ったことないけどねこんなこと、
あ、自分でまあ東京弁のキャラを作って
自分じゃないから、
だからこそ
言える、子供大阪弁で言えって言われたら言いませんよ、
大阪弁で言うたらええかええのんかって言ってたら
全員ずるこう、全員ずるこうやん、
ええかええのんか
で違うの、
言ったこと
ないけど、
ええのんか、
大阪弁であえて言えって言われたらそれ以外思いつかないもん、
木村拓哉でって言ってました、
ね、そうそうそう目つぶたそうなるやろみたいな、
ちなみにこの瀬戸明さんっていう人物設定になっていて、これ CB キャラクターボイスですか、平井達也さん、一流企業に勤めるエリートサラリーマン、うん、あなたとは英会話学校で知り合い5ヶ月前から付き合うようになった、
あなたでこっちのことです、
そうそう、あの女性ね、いつも落ち着いていて大人の余裕でデートもリードしてくれるが、あなたの前だけではドキドキしたり焦った顔も覗かせる、
でもそう、ちょっと一個間違ってますよね、あなたって女性とは限らないですよ、
まあまあまあまあまあまあまあ、まあ、あなたの困った顔が好きだから少しだけ意地悪しちゃうことも、ご購入ありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回の収録では社内の雰囲気を少しでもリアルに出せるようにと音響スタッフの皆様がいろいろなセッティングを苦心しながらしてくださいました。
俺らかって毎回社内でやってますよ、
うん、僕自身それに少しでもお答えできるように、うん、そしてお聞きくださる皆様に少しでも楽しんでいただけるようにやらせていただいたつもりです。お聞きいただいてドキドキしていただいたら幸いですっていう、
うん、
言っていて、でトラック2の方に行くとですね、
いわゆるトラック1、2って
4つあって、うん、まあ60分構成ぐらいなんです
よ、うん、何こういうキスじゃ物足りないの、
ちょっといじめれてるっていうか、S っぽい、
わがまま、
パリパリ音は多分さ、
チョコレート食いながら別にやってるわけじゃないからな、この声優さんが。
いや、多分だ。
いやいや、ちょっと、伊勢さん、
ちょっとあのキャストに混ざらないでください。これ売れてるんですかね。これ多分な、ほんまにあんまり長く流したらね、いろいろまずいです。
あ、はい、
うん、
多分日経エンターテインメントみたいなの載ってんじゃないですか。
これですか。
うん、
ああいうちゃんとマトリックスがある
の、ね、マトリックスあるじゃないですか。
チュパ系
とかあのピロートーク CD 分布図みたいな
のがあって、まあ、
嵐的ポジションの人もいるんでしょ。
ああ嵐的ポジション誰やろうな。銀河バージョン先生とかいるから。
まあその売れてる枚数はね100万枚と1万枚ぐらいの差があるでしょうけど。
なるほど、
これはちょっとあのエッチっぽく、エッチしてこれでも挿入してる品とかってありますか。
これはこっちでしょ。
あ、え、こっちはエッチ
して、それ車の中なんで。
カーセックス。
いやー、でだから俺聞いてないんだよ。
え、ビ、あ、うん、聞いてないの。
そうそうそうそう、そう、ね、だって一緒に聞こうって言ったじゃん。
ああ、そうですね。
聞こうん、約束したんですか。
車の中で。
つらいな
ー。なるほど。
うん、
いや、これ僕初めて聞いたんですけど、こういうやつが 今あるの
ね、はいはい、そりゃそうでしょうね。
そう、
普通のおっさんこんな聞くチャンスないから。
これ売れてるってことだよね。
もちろんそうですね、
うん、多分ね。
だからそのこの声、まあ、僕らは全然声優に詳しくないけど、やっぱこの声優オタっていうのは声優好きな人いるじゃないですか。
うん、
でそういう人がやってるんでしょうから、その声優のファンの女の子みんな買うんじゃないですか。
なるほど。
その声優オタの人たちがどれぐらいの購買力があるのか俺よくわかんないけど、
ジャンル的にはどういうジャンルっていうんですか、こういうのって。
こういうスタイルに選べるとしたら落語の横とかにあるの。
新書でこれ。
いや、それこれ
びっくりしますよ。
俺いつも悩むのよ。だから、うん、スタイルとかあるとこ行って初音ミクってどこにあるのかなとか。
あ、でも今は HD のボーカロイドっていうジャンル。
ボーカロイド、
あ、あるんや。
ありますありますね。
芝浜の横にあったらびっくりします。
そうそう、いやでも並べるとき悩むでしょ。
まあ当時ボイスドラマっていうのは多分あると思うんですよね。
あ、ラジオドラマ、
ね、ラジオドラマとか、
はいはいはい、でもラジオドラマやと思ってこれ変えちゃったら。
いや、ちょっと感動的なやつで、
うん、で、まあラジオドラマには違いないから、
ね、ラジオドラマには違いない、
うん、
なるほどね。
2000円
ですね。
まあそれは突き抜けていいんであればアルツマグナのセンスでやってもいいんですけど、
全然皆さんできると思いますよ。
うん、
うん、
でも これだけでやっぱテキストが欲しいところですね。
欲しいですね。
あなたの気持ちになるために、
うん、
でもいや俺らがあなたの気持ちになるためにそれはテキストがいるだけの話であって。
そうそ
う、普通のあなたの人たちはいらないんでしょ。
いやいや、聞いてどう返すかなっていうのを含めてっていう、
あらかじめ何を言うか。
そうそうそうそう、
なんか僕らがこういう、なんか女性とお腹すいたすっていうと、
うん、
多分加藤隆の喋ってることばっかりになってくるんですよね。気持ちいいの、気持ちいいのとか、そういうことしか言わなさそうな気がする。
そんな言ったことない。
言ったことないけど、
うんうん、
でこれってゲームとかでエロゲーとかやったらこういうのあるじゃないですか。喋、
うん、
ったりとか、
うん、
でそうやってこうどんどんどんどんこう自分が選んで変わっていくのに、はいはいはい、これ一方向でしょ。
うん、もちろんそうです。
一方向やのにこういうの方がいいってなるのね。
もうだって。女の子は他にやることあって忙しいですもん。
うん、他にどういうこと？
いや、だからその布団の中に
まあそうですよ、ね、
いて、
ああそういうことか。
だから、まあ、自分の部屋にパソコンがある子ばっかりじゃないですから、やっぱりその CD のねラジカセとかならあるっていう人もいるでしょうし、う
ん
う
ん。ラジカセですか？
まあそれかあの PC 取り込んで、うん、そのスマホで部屋で聞くとか。
うん、これ iTunes でこれ出てたら嫌ですよね。カレピロカレピロ。
まあでもまあスマホはやね、全然、
うん、まあだからこれをパソコンで聞くことはそも想定してないですよね。机に座って、もう女の子が布団の中でニヤニヤしてる。
なるほどなるほど。
だからどっちかというとちょっと枕を丸めて、これ腕枕って自分の中では思い込んで聞くわけですから。俺らがのでっかい枕抱きついて腰振ってた中学生時代みたいな感じじゃないですか。
なるわけですよね。
うん、
そういうことか。
うん、
じゃあこれを聞きながら寝るぐらいの勢いでいろいろやって、
そうね、そのでまあまあもうそのもうちょっとね発酵してる女の子やったらこれを聞きながらアンガ
ー
のセックス特集を見て、
ああ
、ちょっとすみませんでした。
あ、いじめられてますよ今。
どういうシーンですか。
誰があ
なたの逆襲でしょ。
あなたの逆襲の。
ああなるほど。
そういうのもある。
だから今頃多分あなたがチャペルをいじめてるとこなんですよこれ。
チャペルっていうらしい。アンガーのセックス特集では。もうほとんどチャペル。
チャペルって。それも見せましょうかじゃ
あ。まだ勝ってないです
よ。これ先週話してたんです
。あ、そうなん
ですね。先週かな。
はいはい。
もうね、あれはボスも知ってるからね。
これはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれはこれ
あなるほど。
ここをバージンロードっていうらしいんですよね。俺の一日短いからバージンロードっていうほど長くないんですけど、
散歩ぐらいでバージンロード
もう散歩でお父さんとか行っちゃうんですけど、ね、
なるほど
急にね、
急に
お前目の前俺やない
そうそうそうそうそう別にもうお父さん最初から手繋いだらいいやんぐらいの勢いなんですけど、
坂本さん確かにラジオで喋るためとはいえここに追ってあるのきついですよね。ここの
そうさっき
追
ったんです
さっきからなるほど、
勉強になります、うん、
勉強になりますね。
これって何歳ぐらいは買うんですかね。
まあ30代でしょうね。35から上じゃないですかね。
あそんなにピンポイントですか。まあ20代だったら
いや確かにその年齢っていうよりも、うん、その経験値の問題でしょうね。基本的には
うん、これ例えばこうね、うん、エッチしてでも僕らは面倒くさがりというか大阪の人間なんで、はいはい、終わったら寝たいタイプじゃないですか、
う
ん
まあ、帰れや、
いや帰れやとは言わないですよ。帰れやとは言わないですけど腕枕もしますけど、うん、あとこれ聞いといてっていう、
あそういう欲しい
怒られますよ、
でそういう使い方じゃないのこれは。ピロートークってほんまにどうするんですか、大阪の男がピロートークしろって言われて、まあ、よくまあそのね終わった後に抱きしめたりとか髪の毛触っていろいろやれってスコラとかホットドッグプレスには書いてありましたけど、
まあまあ人それぞれでしょうけど、なんやったらもうやってる最中からヘッドホンでこれ聞かしといたらっていう、
もうそれぐらい
あるかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
っていうか女の方が先に聞くとかね。
そうそう、ちょっとこれ聞いとくから。
そうそう、だって俺逆にもうピロートークって言われてもそれやがなみたいな感じで始まる月手八方みたいな喋り、
それやがな
せっかくの紅茶が冷めちゃったね。
紅茶
おお。
いいよわざわざ入れ直さなくても。
お
もう生活感が
いろんなフルーツが入ってるんだよね。
もう言葉立ててますね。紅茶とか入れなくてとかフルーツがとか、
いろいろこうなんかこうメタファー的なものがいっぱい、
あんまり暗喩になってないですからね。まあでもこれ聞いて満足してる時に後ろから彼氏が触っててってやとか、例えばね、うん、なってたらなんかもうマッドブルー34のなんかああいうのあったでしょ。なんか
ありましたね、ありましたね。
奴隷的な男が、はいはい、もっと腰を振らんかって言われてたやつ、うん、それに近いから実物はどうでも良くなってくるのかもしれない、
ね、こんなに甘いのは
こうなると。
そうなったらもうただの俺らバイブですよね。
そうですそうです、
うん、
危機です、
うん
うん、
ってなると、うん、
ちょっと悲しい状況ですよね。あのフランスの元大統領候補のやつが裁判で言われてましたけどね、うん、自分の性癖全部バラされてそうそうそう、この法廷はそういう場所じゃないはずだって聞いてましたけど、ね、そうやろうけどねと
でもまあ逆はありますからね。
逆
だからその、
あ女性が、
いや俺らがエロビデオを流しながらっていうのは、
あまあまあまあよくあることでしょうね、
うん、それはあるじゃないですかやっぱり、うんうん、
あないですか、倦怠期の夫婦。
いや倦怠期じゃないけど、
いやだから夫婦に
限らずラブホーとか行った時にやっぱり、
はい、なかなかその大画面で見れないから、
はいはいはい、
っていうの
そうそう、ね、んで久しぶりにこいつ見たわっていうやつが出てくるじゃないですか。
そうですね、
おーみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、え冴島直ってまだおったんやみたいな、ね、おれへんけど、おれへんけどラブホテルで再会できてちょっと
なるほど、
ね、ちょっとほっこりするみたいな、
元気かな彼の彼女はとかね、うん、思いをはせたりするから、ね、
そうそうそう、うん、それ見ながら隣の女の子といたすのはなかなかおつなもんじゃないですか。
なるほど、
うーん、
まあそれを思えばまあ
ある。ありますよね。
ありですよ別に、うん、
カレピロ、
うん、
これカレピロから横転したらやっぱり姫ピロとか出てくるんですか。
まあ元がそれあるんですよ。
あ元がそれ、
な
んかそれが明治の
マイク、僕はあすごいなと思ったのはそれです。
それ女性が、
うん、
まあ、それは昔からカセットテープ時代からないことはないですよね。なるほど、うん、
これ音でしょ。
う
ん、
ただ音がすごいんですよねこういうのって。やっぱり
ベッドで聞くと、工夫してるんですよね。
すごい本当にこっから聞こえる、隣に寝てる、
あの立体音響効果のラダミーヘッドマイクにて収録し、リアルな音声で、
そういう
安心感を与え
ます。 4D 的な、
うん、そうそうそうそう、
なるほど、
これから、
おお、じゃあかなり音響技術を駆使した。
なんやったら今ね加藤さんその隣のベッドに行って部屋暗くして、
うん、俺のベッド、
うん、でそうそうそう、でこれを耳元で聞いてもらえば、うん、ほんまにこの人が今隣におるって感じで聞こえ
る。
なるほどなるほど。
10分後僕はちょっとフラッシュした状態
で、フラッシュで
帰ってくる、うん、
赤くなったからで行ったことにはなってない
よ、なってない、帰ってました帰って
ました。そういう感じですよ。
なるほどね、
うん、いやこれはでもね、さっきその、まあ、加藤さんも言ってましたけど、
うん、
まあ男も勉強にはなりますよ。
うんうんうん、まあね、
こんなにも臭いセリフが言えるかどうかですよね。
でもこういう時って臭いセリフでも OK なわけでしょ。
まあね、非日常もいいとこですからね。
言えそうなやつは入ってるかも
ね。だから女の子も分かってるわけじゃん、そんな、はい、
うん、
臭いっていうのは、
うん、
で思ってないの、東京の人を愛してるとか本気で言ってんの。
いや、東京の人じゃないんで、ここにいる人、東京で今話してるけど、
はい、
東京の人一人もいないからね。
そうですね、
小泉さんに聞いてみたいな。
何も、
その東京のね、
はい、
関西人っていうことは隠しはないと思うけど、
はいはい、
標準語でお付き合いしてる時に喋ることもあるわけでしょ。
ないですね。
ないない。
自分は訛りは全然抜けない。
抜けない。
ない。
仕事上で若干ちょっと、あ、そうなんだ、
仕事上、仕事上でもないですね。
ビジネス標準語を喋ることもあまりなく
ないですね。なんか
ちょっと、
直したんですか。
直せないですね。
直せない。
まあ、そこは一番、18歳から上京している加藤さんは、
うん、僕は関西弁で喋るのはあなたと会う時だけです、
ね、だけなんですよね。
普段全く出ないですね。
もう僕も長野行ってからもうすっかり関西弁抜けましたからね。
そうすけ
全然喋ってますけどね。
いや、どうなんですか。あ、でもね、これ加藤さんにね、うん、この前のその恋愛の話をね、
あ、あのいけつかない俺モテますラジオでしょ。
そんな話
じゃない、僕の話じゃない、
そんな
話じゃない、そんな話
じゃない。加藤さんの友達が、
僕じゃないですよあれは。
あの、
え、でも俺が聞いたコーナーは、うん、加藤さんがすげえモテてて、うん、でも俺は全然そいつが俺のこと好きやったの知らんかったから、また広げてたけど帰れって言って帰らしましたよっていうラジオ。
そんなコーナーはない。そんなコーナーはない。
あの坂本さんの中で脳内変換をすると
だいぶ変換してる。
俺はモテてて、
そんなくだりないです。
いや、ないです。
地下鉄の時間あるから俺ローソン行くから一緒に行くわって言ってパンツを上げさせて帰ったっていう。
じゃあそうなんすか。
じゃあパンツ下げさせることなく帰ってもらったことですよね。
いや、まあでも好意を持ってたわけじゃないですか。
おそらく今から考えれば ね、
でも、まあ、俺は気づきませんでした。ああ、俺でもモテてたんだっていう話ですよ、
うん、
あ、そういう
トークがあった ね。その主題は加藤さんのお友達の40オーバーのね、
40歳、
彼が、うん、あの好きな子ができたと、
うんうん、
好きな子ができたんだけど、うちにあげてるんですよ友達を。
どういうこと。
女の子が
来ている。これから
40の
男のうちに女の子が来ている。
なるほど。
でも やらないで帰るんですよね。
いや、読んでどうしたらいいのかっていうのを迷っている。
で、名人がやったらええやん、
やったらええやん。
そうそう、
40なんだから早いし、
う
ん、
そうそう。でもやれないと、
やれない、
やれないと、
うん、
で俺はそれを聞いて純粋に普通にね、別にあのディスってるわけじゃなくて、うん、その男は童貞いつ捨てたんやと。
その男の人、僕も付き合い長いわけじゃないけど、うん、多分モテないわけじゃない人だと思う、
うん、そうそうそう、うん、いや、で童貞だったら分かるんですよ。でもどっかで童貞捨ててるわけじゃん、40まで来てんだったら、
は
いはい、だから童貞捨てた時はどういうやり取りで童貞
捨てた。あ、でも聞いたらね、
うん、
聞いたらなんかもう記憶にないって言ってますよ。
童貞やろ。
学生時代に付き合ってた恋人がいたらしいけども、
うん、
だからその後も付き合ってた彼女もいたっぽいんですわ、
うんうん、
でもどう付き合いだしたか全く覚えてないと。
エッチはどうやってしてたんですか。
そんなこと聞かないですよ友達。
いや、だからそもそも
そしてた。
その相談するんならそれ聞かない
ですよ。じゃあね、
そうそう、
君はどうやってどういう
ことですね。だから今回40になっても、うん、家に女の子来てどうしていいか分かんないよって言って、それがなんかね、もう全然オタクの童貞やったらまだ分かるじゃないですか、
うん、
まあまあまあね、
うん、でも多分その男前でやりちんは言ってないけど、うん、今までそれなりに経験あったんだったら今までの方法で
まあね、だからそれ
だから、
うん、
童貞なのって、
うん、精神的には童貞なのかもしれませんね、うん、やってるけど、
まあ、もしかしたら素人童貞かもしれないしね。
いや、うん、学生時代彼女みたいに言ってたけどな。
彼女がいても童貞ってやついますからね。
まあまあまあ確かにいるかもしれない、う
ん、まあまあ、ほんでもちろんね、まあ、肉食系みたいな女の子を、
うん、でも手痛く振られたことはあると言ってましたね。
何かして、
うん、何かして、だからあの持っていかれた系に、
ああ、
その人が食わないから、
まあそれはあるでしょうね。
にっていうのもあるかもしれない。
あ、それはあります、あります。
いや、それはどうしたんですかその話が。
ん？
それが？
結論はどうなった
の？うん、いや、じゃなくて、その前の話が、
うん、
の時はそういうのが役立つってこと？
いや、役立つとは思わない。
かけとけばいいじゃん。
そして
女の子呼ぶときに部屋入っていったら、うん、もう何も喋らんでいいねんって、座ってるだけでいいねん。であとこのピロートーク CD だかけとくわ。
なるほど。
いや、あげ
て、ね、それで口パクで言っていけばいいじゃん。
当てぶりする。
そう、紅茶が入ったよ。
そうそうそう、明智探偵よろしく。
なるほど。
そう。
それやってるやつ童貞でしょ。その行動が。
いや、童貞みたいなもんじゃないですか。まあ、家に女の子ってやり方わから
ない。やり方、そうね。だから多分その彼女のことが多分相当好きなんでしょうね。
その彼女。うん。それはあるでしょ。うん。だから加藤さんの場合は女好きじゃなかったでしょ、別に。
僕のその過去の話はよく覚えてないけど。
いや、だって好きだったら何とかするじゃん、やっぱり。
いや、どうなんでし
ょ
う。
やらないの話じゃなくて、その普通に告白するっていう選択肢はなかった。
いや、だから僕は普通に、一旦プロセスを踏んだ方がいいって言ったんです
けど、ね。いや、それ告白をするっていうふうなことになって、なって、もう振られるとか思うと、もう怖いと。だから何もできないっていうのが、その、もともと趣旨で、やるやらないの話じゃないんですよ、実は。
うん、じゃあ、それでいいんじゃないですか。
いや、いい子かいかんかだけや
ね。しかもそこまで言ってましたよ。うん、ポリンスキーに言ったら多分どうでもいいみたいな返事をされるから。
本
当ですか。いや、だから今日名人とこのラブ会やってんだよみたいな。
なるほどなるほど。
はい。
すいませんでした。
全くその通りの。
全くその通りの。僕らのサテモンドを当てたってこと
ですか。当てた当てた。
じゃあそれでいいんじゃないですか。
そうそうそう。
いや、身元もない。告白できないっていうね、そういう愛でいいじゃないですか。
いや、そう全くそのままです。
なんか傷つくのが怖い40代っていう話なんですよ。
そう、傷つくのが怖いんだったらそのままでいいじゃないですか。
そうみたいですよ。ね、でもその彼どうなったか知らないけど、今ね、最近会ってないから。
いいんじゃないですか。
でもみんな傷つくの平気なんですね。
まあもう想像します
ね。傷つくってない
。ってそんな爽やかに
傷つくのもいろいろありますからね。
いや、別にこの年になってね、会社でめっちゃ怒られて立たされるとかもないし、傷ついてみたいでしょ、逆に。
ああ、
そういうこと。俺がその、例えばビリヤードやってるのも、あの、怒られるんですよ。25歳ぐらいのもうセミプロとかプロとか30ぐらいのやつに、はい、何回してんのよそのやり方って、ね、何のつもりでそこ出したんやとか言われるわけですよ。
が嬉しい。
それが逆に嬉しい。もう会社では怒る方だから、どっちかっていうと。だから逆になんかこの怒られるとか傷つくとか、ないでしょ、もう傷つくことなんて。
まあありますよ。
え、あんの、まだ。
まあまあありますよ。あの、直接的には言われないけど、後で傷つく。間接的に傷つくっていう。
それはネットラジオやってるからでしょ。
ネットラジオやってると言われがちですよ。
言われがち
です。間接的に言われがちですよ、
ね。そうそう。ほんで、やらんでえのに、あの、検索するわけでしょ。
ああ、用サーチを。
用サーチするわけやもんね。
いやいや、
いや、それは傷つくよ。傷だらけだなと思いますけど。
いやいや、仕事でもプライベートでも傷つくことはやっぱまだありますよ。
プライベートでないな。
遠回しに、仕事も間接的に、あ、失敗したなみたいなとかって。
プライベートで傷つくとかあります？
ないです。ないです。
ないよね。で、まあ、ないですけど、例えばその女の子に告白して、あ、ちょっとって言われても、
次ですよね。
いや、まあ次っていうか別に。
まあ、それはそれでっ
ていう。まあ、そういうもん。
そういうもん。
そういうもんっていう。
だから別に。そうそうそう。だから営業マンがちょっと一件目入って断られたから言って、それで一時引き続いてた仕事でできへんでしょっていうレベル。
おー。だからその彼は多分慣れてないですな。
まあ営業マン成り立てなんでしょうね。
いや、ただ仕事できるんですよ。
いや、それとこれとは話が
別に。だからそれ分けてるんでしょうね。だから分からないでしょうね。そうそうそう。
まあ、傷つくことだけ上手になってって言われたら、またまさにその通りなんですけど。
まあね。なるほどね。
だから、いやー、少々、もう傷だらけで分からへんねんね、きっと。
どれが傷か、どれが傷か。
もうどれが傷か分からへんっていうぐらい、やっぱり。
デスマッチファイターみたいにな
ったんですよ、ね。いっぱいいっぱい断られてきてるから。
パンチドランク
は。いや、そうか、2チャンネルでやっぱスレ3つぐらいやらないとね。
なかなかですね。なるほど、なるほど。
ほんならもう少々ね、ラジオ で例えば何か言われても、思わないって言われても、だからって思うじゃん。
まあね、確かにね。
だから、まあ、ちょっと、すべ立てられるぐらいに、
その彼が。
その彼が。
加藤の友達、過去加藤本人か
もしれない。そうそうそう、
最悪ですね。僕じゃないです。本当に。
何自分がモテるって言ってんだよ、キモいな、みたいな。
モテるなって言ってない。
ひたすら線まであっという間に行くっていう。
なるほど。
いやいやいや、加藤さんにはぜひともいい声でこれをトレースするようにね。
いや、でも作れるでしょ、これぐらい。
まあまあ、これぐらいだったらね。
だって、明治の声でもいけるわけ。
ちょっと待って、これを僕が作ってどうしろって言うんです
けど。作るのはええけど。優秀で配信して。
ほんで、あの、CD 配布会の時に、女の子が来たら、女の子だけの特典として、ノギツアールピロートーク CD っていうのを、その、脚本、加藤、声。名人。
名人。
ああ、そういうことですか。
うん。 っていう感じで、なるほど、女の子だけですよもちろん、うんうん、もう配るって
で、あのアルスマグナの踊り踊ると
踊る踊る
いやもう、ま、大変なイベントですね、
ままあ、そういう感じでいけるかな。あ、まあ、俺は普通に勉強になりましたけどね。
あそうなんや、
ピロートークってここまで言わなあかんねやっていう感じ。
これトータル何分あるんですか、これって大体。
やっぱ60分70分
ぐらい結構あるな。
あ、うんうん、まあ大阪人では言えないの、今度いっぱい言わなあかんねん。
70分ピロートークって長いな。
まあ、ピロートークっていうよりも、あのイチャイチャしてる本当だから事故のピロートークじゃないん、
全部ね、前も後ろも真ん中も全部合わせて、うん、
ストーリーね。
いや、そもそもだってあります、最中に可愛いよとか。
え、
あるんだ
いや、まあ、なんか
いや多少
あるのか、
多少あるんじゃないですか。
へえ、
無言でするの。
いや、無言ではしないよ、俺 S だからいやいや、言葉攻めですけど。
ああ、どうされてんの、どうされてんのとか、そういう感じですか。
いや、どうされてんのそれ、それ敬語じゃないですか。
いやいやいや、
それ言葉攻めか。
え、いや、どうされてんの、どういうことされてるのっていう。
ああ、そういうこと。
どうされてるの
普通の敬語かなと思って。
違いますよ。最近、これ最近どうなどうなどうなこれどうなのこれどうなの、うん、うん、どうなのどうなってんのっていう加藤隆的な。
ああ。
やっぱりその土地になっちゃうじゃないですか。攻めてるっていう。
ああ。
だから、うん、なんかピロートークっていうんじゃなくて、
うん、
言葉攻めの方になっちゃうような気がするんですよね。
うん、まあ俺がするとしたらもうそうなっちゃいますよね。
うん、うん、うん、でも。そう、ここにいる人はみんな言葉攻めになっちゃうんじゃないかなと思うんですけど。
いや、何も言ってないかもしれないですね。
まあでもそこまで喋らないですよね、うん、やっぱり基本的には。
まあそのヨウさん喋らないですよね、何もかも。
そうそう、大阪のやつヨウ喋るって言われてますけど、
そんな喋らないでしょ。
セックスの時そんな喋らないですよ。まあ、さっき言ってたように、そのええでええのんかええのんかとかもうないじゃん、別に、うん、
ない。
あれ使えるやつって相当、
いや、それは上級者
です。上級者ですからね。
でもその優しく包み込んであげるみたいな言い方は多分できないと思うんですよ。
まあ、エーセーか、東横、東横名人はそれ優しく包み、どっちかというとなんかこのブリッとしたこのケツたまらんなみたいなこと言うんでしょ
エロいケツしてんな、
エロい、エロいっていうか、もうそのブリボテッとしたケツがみたいな、
ブリッとって言うんですよ、ね、
もう端的に言うとそうだよね。
どういうこと、僕が言うんですか、
おっさんはそうなんですよ、
うん、あ、ええケツしとんなみたいな、
ええケツしとんなじゃダメなんだ、
うん、やっぱそういうちゃんと服しがないといけない、ブリッと
これボテボテっとしたケツがたまらんなみたいな、
うん、
いや、
オノマトペが必要なんですか、
ね、いや、もうやっぱ段とかね、うん、昔のそのなんかこうちぐさとか、
うん、
まあ、乱構成ではちょっと使えへんかも分からへんけど、
うん、
やっぱその様式部のある人たちはね、うん、そういう言い方ですから、まあ、そういう言い方やったら遊びで、
うん、まあただ声がいいから耳元で何か言うだけでそれだけの効果を与えるかもしれないですね。
あ、名人はだってね、バージンロードが人一倍長いですから。
バージンロードもう果てしない
です。果てしないですからね。お父さんのとこ行くまでにどんだけかかんねんっていう。
それだけ長い
んですよ。いや、なんか京都の町屋みたいなすごい教会なんでしょ。
朱雀通りみたいなぐらい。
すごいんでしょ。
大したもんですよね。
見たんでしたっけ。
見ました。
いや、
ボリスケさん最近見たよね。
ボリスケがビデオに撮って、ビデオに撮って YouTube に上げてるっていう。
あ、そうなんですか。
学生時代、
学生時代のやつ、
学生時代の
マッカーサー道路みたいな。
そう
だ、トワイリング道路かなんか分からないですけど、
うん、
だからそこにたどり着くまでもこういう声が必要だと。
いや、でも部屋電気消して暗くなったら一番の武器は声ですからね。声がいいっていうのは、
まあそうですよね。まだ電気消さないかどうかですよね。
目が悪いからやっぱりね、見えないじゃないですか。
で、見る必要があるんですよ、なんか。
いや、見ないと触れないでしょ。
いまだになんかもっと下とか言われるの、
嫁に。
なんで生々しく言いますかね。そんな言われるわけないじゃないですか。
見ないとどこに何があるか分かれへんって。
いやいやいやいやいやいや、お顔も見れないわけじゃん。
顔を見て可愛い
よ、可愛いねって言わないとダメなわけでしょ。
あ、言ってんだやっぱり。
ああ、
いや、だやっぱ言ってんだなと。
僕じゃないですよ。
いや、あなたでしょ。あなた、なんでいつも、あなたたちいつも仮に僕じゃないですよって必ず言うけど。
誰が嫁に言うんですか。余計怖いもん。なるほど。
いや、まあまあ参考になるのかな。
こういうの女性が聞いたらどう思うんでしょうね。僕持ってる女性は今のところ聞いたことないですけど。
うん、まあ、別にこれを店頭で買う人はそんなにいないですからね。
よう買いましたね、
これ。店頭で買ったんですか、これって。
アマゾン。長野にこんなん売ってるとこないやん。
そうそうね、
びっくりするやろ。長野の山田電機とかにこんなんあったら。
アマゾンでもちろんこれ受け取ったわけですよね、はい、家でね。
いや、受け取ったって透明のケースに入ってくるわけじゃないから。
今度ザラで来たびっ
くり。結構良心的に1500円ですか。
ね、
うん、
だからまあ別にね、今時アマゾンがあればどんな恥ずかしいものでも買えるから。
でもまあ確かにそうですね、うん、最強ですからね。
そうそう、うん、クピアとか手錠も全部アマゾンで買ったからね。
すごいな。なるほど。
いやちょっとまあこれ皆さんこういうの聞いて、
はい、
よく
勉強
しないとなってんですけど。加藤さんの友達でもぜひ。
そうですね。
そうですね。言っときますわ、本当に。
ピロトーク以前ですけどね。
そうですね。部屋上げるときは。